皆さんおはようございます。今日は信仰の試練というテーマでメッセージを取り次ぎます。昨年来新型コロナ感染が続いております。キリスト教会にとって、私たちにとって大きな試練、信仰の試練の時ではないかと思います。皆さんはどのように信仰を保っていらっしゃるでしょうか。聖書を読んでおられますか。お祈りをしていらっしゃいますか。さて、今日の聖書の箇所を見ますと、イエス様の弟子たちにとっても信仰の試練の時であったことを知ることができます。今日の箇所とその前のところを申し上げますと、今日の箇所はイエス様の最後の説教の結びとなります。そして16章の初めのところは弟子に対する迫害の予告と聖霊、すなわち助け主について述べています。16節から33節までは弟子に対しての励ましの言葉です。イエス様は16節のところで弟子たちに、しばらくするとあなた方はもう私を見なくなりますが、またしばらくすると私を見ますと言いました。弟子たちはその意味がわからなかったようです。それはしばらくして捕らえられて殺されるということであり、しばらくしてよみがえり再び主に会うということでありました。イエス様はそれを21節から22節、出産の苦しみと喜びに例えています。これのことを踏まえながら今日のこの箇所を学んでいきたいと思います。今朝も3つのポイントで、お話を進めてまいります。まず第一のことは、弟子たちの信仰の告白ということです。それは29節から30節に記されています。イエス様の弟子たちはイエス様の教えや御業を通して神の子であることを信じていましたが、今日のところで改めて信仰の告白をしております。あなたは例えではなくはっきりと語ってくれました。あなたはすべてご存知です。誰かがあなたに尋ねる必要もありません。ですから私たちはあなたが神から来られたことを信じますと言っています。誰かがあなたに尋ねる必要もありませんというのは分かりにくい言葉だと思いますが、これはあなたが自分のことを誰であり何をされるのかをはっきりと告げてきたので、それ以上説明を求める必要はありませんということです。とにかく弟子たちは素晴らしい信仰の告白をいたしました。弟子たちの信仰告白というのはここだけではなく他の箇所にも記されてあります。例えばヨハネの福音書1章の49節です。そこではナタナエルが、先生あなたは神の子です、あなたはイスラエルの王ですと告白をしています。もう一つ、ヨハネの福音書の6章の68節から69節では、シモン・ペテロが、主よ私たちは誰のところに行けるでしょうか、あなたは永遠の命の言葉を持っておられます、私たちはあなたが神の聖者であると信じ知っていますと告白をしています。愛する兄弟姉妹、私たちも この弟子のようにイエスは神の子キリストであると告白するものではないでしょうか。2番目におっしゃることは弟子たちの信仰の動揺です。31節から32節に書かれてあります。イエスは彼らに言われた。あなた方は今信じているのですか？見なさい、その時が来ます。いや、すでに来ています。あなた方はそれぞれ散らされて自分のところに帰り、私一人残します。しかし父が私と共におられるので、私は一人ではありません。イエス様は弟子たちの信仰がまだ不十分であること、その信仰がぐらつくこと、弟子たちに今後のことを告げています。イエス様は予告通り捕らえられ、裁かれ、十字架につけられていきます。弟子たちは私たちが知っているようにイエス様から逃げ去りました。主のもとに留まって最後まで忠誠を尽くす者はいませんでした。弟子たちの姿は私たちの姿ではないでしょうか。素晴らしい信仰告白をしながら、いろんな困難が起こるとイエス様から遠のいてしまうことがあります。そういう噂を私たちは持っているのではないでしょうか。イエス様にとって大きな苦難の支えは、父なる神様が共におられたということでした。十字架につけられた時、父なる神がほんの一瞬離れましたけれども、それ以外は神が共におられたのです。そのことによってイエス様はその苦難に耐えることができ、苦難を受け止めることができたのです。3番目は信仰の強化ということです。信仰に固く立つということです。33節、これのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ちました。これらのこととは14章から話をしてきた事柄です。その目的は弟子たちがイエスにある平安を得るためであったとあります。平安のことについて2箇所読みます。ヨハネの14章の1節、あなた方は心を騒がしてはなりません、神を信じ、また私を信じなさいとイエス様は語られました。もう一つ14章の27節、私はあなた方に平安を残します、私の平安を与えます、私は世が与えるのと同じようには与えません、あなた方は心を騒がしてはなりません、ひるんではなりませんと言われました。イエス様は世にあっては苦難がありますとおっしゃいました。世とは何でしょうか。不信仰で曲がった世とあり、つまずきを与える世であります。これらの世のゆえにキリスト者は憎まれ迫害を受けるのです。苦しみられるのです。私たちがこの世に生きる限り苦難患難があります。イエス様はそういう中で弟子たちに語られましたけれども、このように言いました。しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ちました。勇気を出しなさいというのは、元気を出しなさい、希望を持ちなさいという意味もあります。そしてしっかりしなさいという意味でもあります。 ガリラ湖において嵐が起こり、その中をイエス様が歩いて来られた。弟子たちは幽霊だと思い恐れたとありますが、その時にイエス様はしっかりしなさい、私だと声をかけておられます。このしっかりしなさいという言葉と勇気を出しなさいというのは同じ言葉が使われています。勇気を出しなさい、元気を出しなさいということだけなら誰でも言えると思いますが、イエス様は私たちが勇気を持つことのできる確かな根拠を述べています。それが私はすでに世に勝ったからですということです。イエス様はこの後に十字架につけられてまいります。イエス様の十字架は敗北と恥辱というふうに思われるところがありますけれども、そうではなく勝利の印でありました。三日目によみがえったことによって罪と死に打ち勝つことができたのであります。誰でも信仰によってイエス様につながるならば、イエス様と同じように勝利者になることができるのです。最後に一つのお話をしたいと思います。この後新聖歌の252番、聖歌の476番、安家沢川のごとくという歌を歌います。この歌の作詞家はホラティオ・スパフォードという人でありました。彼は1870年代シカゴで弁護士、実業家をしていました。敬虔なクリスチャンであったそうです。奥さんとの間に5人の子供がいました。男1人女4人です。地位も財産もあり幸せに過ごしておりましたけれども、愛する息子が病気で亡くなります。それだけではなく、シカゴの大火で家や財産を失いました。彼は失意の中にあり、家族もそうですけれども、イギリスに渡って船旅をして、その苦しみを痛みを癒やそうとしました。一緒に出かける予定でありましたけれども、彼だけが残りまして、奥さんと4人の娘が大西洋を渡って、イギリスへと向かっておりました。その途中で行き交う船と衝突をして、船は沈んでしまったそうです。たくさんの方が亡くなりました。奥さんは助かりましたけれども、4人の娘は全員亡くなったのであります。スパフォードはそのニュースを聞き、そしてその娘たちが沈んだ海へと向かいました。そこで彼は本当に心がどん底となり打ちのめされておりましたけれども、主がイエス様が慰めのお言葉をくださいました。慰めを受けました。 娘たちとは天国で再び会えるということを信じることができ、大きな慰めを得たそうであります。そういう中で書かれた歌、それが新聖歌252番、聖歌の476番の「安けさは川のごとく」という歌でありました。最後に第一ヨハネの五章の四節五節を読みます。なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。私たちはイエス様を信じる信仰を持っております。しかし、いろんな困難が来た時に、本当にその信仰が揺り動かされることがあります。イエス様は私たちに語っておられます。私の平安を与える、勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ったのだと、このイエス様をどんな時にも仰ぎ見て、イエス様の声に聞き従って歩んでいこうではないでしょうか。お祈りをいたしましょう。私たちの天のお父様、今日の礼拝を感謝します。御言葉ありがとうございます。私たちもイエス様を信じるものでありますが、いろんな試練や苦難、患難が襲いかかってきた時に、神様、揺れ動いたり動揺したり、またあなたから離れてしまうような弱いものであります。あの弟子たちのようにイエス様から離れてしまってしまうようなものでありますが、イエス様はそういう私たちに対して、このように患難があると、苦難があるとでも言うかんであれ、勇気を出しなさい、私は世に勝ったのだと語りかけてくださいました。どうぞ主よ、この言葉をしっかりと握って、どのような患難や苦難や試練が襲いかかろうとも、しっかりと固く立ってイエス様を信じて従って歩んでいくことができるように、神様どうか助けてください。この祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。